舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私永野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、ここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市福祉企画課より谷口剛さん、民生児童委員より倉内克美さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人ゲストに来ていただいてるんですが、まずは谷口さんの方から民生児童委員とはについてお話をお願いします。
はい、はい、民生児童委員というと、聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますが、民生児童委員とは社会福祉の増進のため常に住民の立場で相談に応じ、関係機関へのつなぎ役として活動する厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤特別職の公務員です。法律により無報酬と定められていることからボランティアとして活動しています。
なるほど。民生児童委員とは社会福祉の増進のために地域のつなぎ役として活動されているとボランティアで活動されている方たちなんですね。
はい、
はいはい、ではそんな民生児童委員さんなんですが、舞鶴では何人いらっしゃるんでしょうか。
はい、舞鶴では現在283名の委員で活動をしております。
はい、283名いらっしゃるということなんですね。
はい、
そしてその中でも主任児童委員さんというのがいらっしゃるんですかね。
はい、舞鶴、16区の、民事協という、地区に分かれているんですけども、そこの民事協に2人ずつ、配置をされております。主に児童福祉について、活動を行っている、委員となっております。
はい、ということでその主任児童委員さんが32名、それを含めまして舞鶴市内では283名の、民生児童委員の皆さんが活躍をされているということなんですね。はいはいはい、主にどういった活動をされていますでしょうか。
はい、主な活動なんですけども、地域の中で、援助を必要とする方の把握や見守り、
うん、
声かけを行うこと、住民から福祉に関する相談を受けサービスに関する情報提供を行うことであり、行政や社会福祉協議会そして自治会などの住民組織と協力連携を通して地域福祉の向上に努めております。
はい、先ほどのお話で地域の中で援助を必要とする方の把握や見守り声かけというふうにおっしゃってたんですが、はい、具体的にはどういったことをされてるんでしょう。
はい、具体的には、一人暮らし高齢者の方の、うん、日常の見守り活動、熱中症あるいは防火防災に関することなど、うん、暮らしを守る、訪問活動を行っております。
うん、一人暮らしの高齢者さんのお家に訪問して、
はい、
夏場だったら熱中症対策のお話だったり、はい、で今だったらもう火事にならないようにとか、
はい、
そういった見守り活動をされているということなんですね。はい、はい、そして通学路に立ってる方もあれって児童委員さんですか。
はい、
うん、
民生児童委員、名前に児童と入っていますことから、子どもたちに関わる、子どもたちの福祉に関わる活動も、展開をしております。通学時の見守りもそうなんですが、うん、地域での子育てサロンの、開催あるいは、新生児のお子様のおられるご家庭に訪問しまして子育てのアドバイス等を行っております。
なるほど。通学時にね立って見守りをされていたり、あとはこんにちは赤ちゃんでしたっけね、
はいはい、
赤ちゃんが生まれたお宅にだいたい生後4ヶ月くらいですかね、
はい、
にご訪問されて、
はい、
こういうところがありますよとかそういう情報提供だったりその方の、はい、様子を伺いに
行
ってらっしゃるということなんですね。
はい、
なので先ほどね一人暮らしの高齢者さんのお宅にも訪問されているということだったんですが、生まれたばかりの赤ちゃんのお家にも訪問されていたりと、はい、まさにこうね地域のいろんな方の見守りをしてくださっているということなんですよね。
は
い、
そうなんです。
なんかこう家族以外にもそうやって自分のことを気にかけてくださる方が近所にいるってすごい安心ですよね。
はい、近年ですとやはり一人暮らしの 高齢者の方もいらして、親族が遠くに住んでいらっしゃるというような状況も舞鶴でも増えてきておる中で、この民生児童院さんにかかる期待についてはもう日々高まっておるものと、認識をしております。
はい、ということでね、民生児童院さん、名前としてピンとこないかもしれないですけど、必ず自分の地域にもいらっしゃるということなのでね、
はい、
知らない間にそうやって見守ってくださる方がいるんだよということをまずは知っていただきたいなと思いますね、はいはい、
よろしくお願いします。
はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市福祉企画課より谷口剛さん、民生児童委員より倉内克美さんにお越しいただきまして、お話をお伺いしております。さあ、お話の前半で民生児童委員とはということについて谷口さんの方からお話をお伺いしたんですが、では実際に民生児童委員をされている倉内さんから普段の活動についてお伺いしたいと思います。
普段の活動としては、1月に、1回から2回の、一人暮らしの家庭の訪問、したり、なんか相談があったら聞いたりして、またそれが解決できるような相談場所も提供、こちらから提供して、そちらの方へ連絡取ったらこういうアドバイスをしてくれるんでっていうんで、地域包括センターとかそういうとこがあるので、またそこを利用してもらったら良い方向で解決してくれるんで、そこへ相談行ってくださいとかいう相談役をしております。
で、
いろんな話を、聞いても、外の方にそういうこういう家庭があるでとか、そういう主婦義務とかそういうのはちゃんと守って紹介するので、安心して、人生院さんに相談してもらったら良いかなと思っております。
なるほど、はい、その一人暮らしの高齢者のお宅に訪問するにあたって、こういうことで困ってるんやとか相談されることもしばしばあるということなんですね、はい、でそこで児童院さんが、ご相談に応じたり、あるいはその相談専門の機関におつなぎしたり、
はい、
そういう役割を担っていらっしゃるということなんですが、やっぱその相談する中にはいろんな個人情報とかも含まれているかと思うので、はい、そういったことはきちんと守秘義務として守っていらっしゃいますよということなんですね、
はい、
はい。他にはどんな活動をされてますか？
あとはね、自分とこの僕とこの、組織には新舞鶴民事教諭で組織されたんですけど、
はい、
全員で18名で、2名が主任児童院、あとの16名が、地区担当の民生委員なんです、
はい、
でそういう会合が月1回あって、そこでいろんな困ったこととかなんかあれば、その会合の中で話し合って、でこれは良い悪い、それはもうそこでみんなで討議して、解決していく方向でやっております。
うーん、倉内さんはそしたら東舞鶴の新舞鶴に所属されているということなんですね、はい、でそこには18人の民生委員さんがいらっしゃって、はい、で月1回の会合の中でそれぞれが普段活動している中で、こう思っていることとかこうしたらいいんじゃないかということを、その月1回の集まりで話し合って、より良い地域づくりを目指していると、いうことなんですね。他にはどういった活動がありますか？
あとはね、主任児童院さんと一緒に、さっきも言われたように赤ちゃん訪問とかの活動もみんなで、そこの地域の民生委員さんと一緒に、その新しく生まれた赤ちゃんのとこへ訪問して、いろんな相談をしたり、いろんな保育所とかそういうところで、こういう行事をしとる境にチラシを配ったり、そういう活動もさせてもらっております。
なるほど、そういった子育て家庭の方に必要な情報を提供されている、ということなんですね。あとね、前消防の方がゲストにいらっしゃった時に、民生委員さんと訪問されているという話もしてたんですけど、
一人暮らしの高齢者の とこへ、うん、上がらせてもらって、家の中上がらせてもらって、タコ足配線はダメですよとか、ストーブの上に洗濯物を干したらダメですよとか、うん、そういうアドバイスを受け、一人暮らしの人に言ったりして、家のその仏壇らありますね、そういうんでも仏壇のとこにそのガラスが敷いてあったら別に問題ないんやろうけれど、そのままではろうそくが倒れて火事になるとかいう、そういう説明もして、回っております。
なるほど、はい、の消防署の職員の方と宅を組んで、はい、一人暮らしの高齢者のお宅に訪問して、はい、で実際にその方 の、まあ、その生活の様子を見て、はい、これちょっと火事になりそうだなとか、これ危険だなっていう箇所を、はい、まあ、ご指摘されて、はい、より安全に暮らしていただけるようにアドバイスされていると、はい、
そうです、
いうことなんですね。今だったらそのタコ足配線とかが多いですか？
は
い、
そうやね、消防署の職員さんがバーッと中入られて、見とって、あそこはちょっとおかしいかなあいうんで、そういうそのつなぎ、そのタコ足配線のつなぎを数を減らすとか、そういうんで指導を消防署の人がしてくれてるんで、でそれ消防署の人が指導した後、またどうやあれはどうしとるいうんで、また確認しに行ったりして、フォローをしとんです。
あ、なるほど、はい、コンセントが、ね、いっぱい刺さるようなこのタコ足何延長コードっていうんですかね、はい、あれがあるとつい全部刺したくなっちゃいますよね。それ危険だって思わないですよね、うん、こういうもんなんだと思って普通に使ってるけれども、うん、はい、それを消防署の方が見たら これは危険だよというふうに教えてくれて、
はい、
でそれを実際の生活で、
はい
はい、安全に使ってもらって、でも、ね、使ってるうちに忘れちゃったりもするので、あの後どうやということで、はい、フォローも回っていらっしゃるということなんですね、
はい、
はい、そういった活動をされているということで、民生児童委員さん各地域にいらっしゃるはずなので、ご自分の地域の民生委員がわからないという方も、ね、ラジオを聴きの皆さんでいらっしゃるかなとは思うんですけれども、どうしたら自分の担当の委員さんがわかりますかね。
名刺みたいなのが、その民生委員の名刺みたいなのがあって、それに言うか、役所の方 の、 その福祉課の方へ電話を、福祉企画課の方へ電話をかけてもらったら応対してくれてんで、そこで民生委員さんは誰ですかと聞かれたら、そこの地域は誰々さんですって、僕の場合やったら溝尻中町東やったら、あ、倉内克美さんやでっていうのを、うん、福祉課企画課の方から連絡してくれてやと思います。
はい、ということで、ご自分の担当がわからないわという方は福祉企画課の方にお電話すると教えてもらえるということなんですね。それではご連絡先をお願いします。
はい、舞鶴市福祉企画課、電話番号、0773-66-1011、福祉企画課、0773-66-1011、こちらまでご連絡をお願いします。
はい、ありがとうございました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さあ、本日は民生児童委員についていろいろとお話をお伺いしてまいりましたが、この民生委員制度創設、今年で100周年を迎えるそうですね。
はい、そうなんです、はい、
大きな節目ですね。
はい、大正6年に再生顧問制度として岡山県から始まりまして、これが民生委員制度のルーツとされております。はい、でそこから数えて今年がちょうど100周年ということで、やはりこの100周年の節目を契機に、もっと地域住民の方に民生児童委員の活動を知っていただきたいという思いのもと、全国各地でさまざまな催し物が、行われております。
はい、全国各地でさまざまなこの100周年にちなんだ催しが行われているということなんですね。舞鶴市においてはいつからあるんでしょうか。
はい、実は今年の5月から、その活動を、しておりまして、市内の各所、市役所の庁舎、公民館などに、懸垂幕、そして横断幕、その掲出を 行っております。そこに、これからも地域とともにというあのキャッチフレーズがあるんですけども、うん、あのそちらを書かせていただいて、あの今年が創設100周年であること、そしてあの民生児童院の活動についての PR を行っております。
なるほど。今年の5月から市内の各所に懸垂幕、横断幕を設置して100周年の活動について PR をされていたということなんですね、はい、キャッチフレーズはこれからも地域とともにと、はい、いうことなんですね、はい、そして先日記念の植樹が行われたそうですね。
はい、そうなんです。あの中舞鶴公園の一角に、はい、しだれ桜を植樹をしました。その趣旨としては、はい、100周年あの今日に至るまでの先人から受け継いできた揺るぎない奉仕の精神、こちらを現在から未来へ受け継いでいこうという誓いですね。そのために、後世に残るもの桜、こちらの植樹を、決定をして、実施をしました。
はい、揺るぎない奉仕の精神を将来に継承していくことの誓いとしてしだれ桜を中舞鶴公園に植えたと、はい、いうことなんですね。これはその児童院の皆さん全員で植えられたんでしょうか。
いや、その役をされとる方で10人やったかな。あ、で、組織されとる人らで、植樹をさせていただきました。
その中から代表で10名ほどの方が植樹をされたということなんですね、はいはいはい、そして来週はあれですね、講演会があると。
はい、はい、来週12月16日土曜日、総合文化会館におきまして、100周年の記念大会を開催いたします。
はい、こちらどういった内容になりますでしょうか。
はい、内容はですね、まず100周年記念式典を第一部として実施しまして、その後記念講演として第二部を、実施をします。
第一部と第二部に分かれているということなんですね。
はい、
はい、第1部では記念式典が行われまして、第2部では記念講演が行われるということなんですが、はい、どなたが講演にいらっしゃるんでしょうか。
はい、講演に来られますのは、社会福祉法人舞鶴学園理事長であらせられます、桑原紀久さん、
はい、
そして、亀岡市障害者相談支援センターセンター長であられます、荒木博俊さん、このお二人に講演をお世話になります。
はい、ということでお二方によるご講演があるということなんですね。12月16日土曜日、来週の土曜日です。時間は午後1時から4時40分まで、場所は舞鶴市総合文化会館となっております。この記念大会では100周年の記念式典のほか、先ほどご紹介いただきましたお二方による講演があるということなんですよね。
はい、
はい、こちらはどういう方がご参加できますか。
はい、もう民生児童院の方だけでなく一般の方もぜひ聞いていただきたい内容となっておりますので、うん、お時間合う方はぜひお越しいただきたいというふうに思っております。
はい、ということでどなたでもご参加いただけるということなんですね、はい、お申し込みは
不要でございます。
はい、なので当日直接総合文化会館に足を運んでいただければということですね、はいはいはい、100周年という大きな節目を迎える民生委員制度について広く地域の皆さんの理解を深め、今後の民生委員活動の充実発展に向けた大会を開催するということで、はい、12月16日に行われます。お申し込みは不要、参加は無料ということですので、はいはい、興味のある方はどなたでも、はいはい、ご参加いただけるということなので、はい、足を運んでいただけたらなと思います、はいはい、
よろしくお願いします。
はい、あっという間にお時間となってしまいました。本日はゲストに舞鶴市福祉企画課より谷口剛さん、民生児童院より倉内克美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。